ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。赤ん坊の時には食べ物もめめて食べさせてもらう。大きくなると自分で箸を取り茶碗を持って一人で食べるようになる。これが見しのぎができる姿である。信心も成長に育てば誰でも見しのぎができるようになるのに、いつまでたっても信心が育たない。いつまでもめめて食べさせてもらうことが信心のように思うておる。信心が成長に育たないから育たぬ。めめて幼児に食物を噛み砕いて与えること。今日もこの64節をいただきましたが、どういうことであろうと思いますね。64、無視、虚しくなるということかもしれませんね。その私どもの中にある牙城牙欲というものを、やはりああしたいこうしたい、ああ、あればよい、こうあればよい、というものを取り除いていかなければならない。取り除いて初めて、そこに人間の真実の助かりがあるのではないでしょうかね。しかし、何もかも取り除けばよいというものでもありませんね。神様から許された。あるいは持たねばならない欲、人間としてこの世で生きておる、この世で生かされておる人間として持たねばならない欲もありますね。この欲がなくなったら人間として悲しいことだと思われるのは、やっぱり人が助かることを願うという願い、欲ではないでしょうかね。しかし、その人の助かりと言いますけれども、人の助かりにも様々な助かりようがあると思いますね。例えば、お金で困っている人にお金を差し上げて助ける、あるいは法律ごと隣との教会ですか、土地の教会で争いをしている人にいい弁護士を、法律家を紹介して、それでうまく解決がつくようにする、いわゆるその争いごとを法律に基づいて助けようということもありましょうね。その人間の助かり方というものにはいろいろあると思うのですけれども、今会社が倒産しそうだという人にいくらかのお金を融資する、それで助けるということもありましょう。しかし、それらの助け方が、いずれの助け方、今まである助け方は、ある意味一時しのぎ的な助け方だということなのですね。また次の問題が起こってくる。一つの問題が解決すれば、また次の問題が起こってくる。それが恒久的な助かり。どういう中にあっても、どういう問題が起こってきても、それに対処していけれる、助かっていけれる道はないものだろうかと。どういう難儀に出会ってでも助かっていけれる、 ものがあるとすれば、あるのですね。それが教祖様が教えてくださる、師匠が教えてくださる、和らぎ喜ぶ我が心だと思いますね。どういう中にあっても和らいでおれ、喜んでおれる心が私どもの中に出来上がる。いや、出来上がらずともそこを目指している。ならば、これはもう助かりの世界に近づいている、入っているということになるのではないでしょうかね。問題が問題にならない世界がそこにあるわけですね。我が心を目指すというところに、問題が問題のない世界に入っていけれる。それは神様を中心にしての世界ということになりますね。そこには問題はあるけれども、その問題が私どもの心の中で問題にならない世界があるということですね。その和らぎ喜ぶ我が心をもっての心の助かりを目指すのがこのお道であり、師匠が説かれる愛楽理念であると言えるのではないでしょうかね。お金だとあのことには解決がつくけれども、このことはお金では解決がつかないということがありますね。弁護士さんだとあのことは助けてくださるけれども、このことには助けてもらえないといったようなものがありますね。万能ではないわけです。しかしこの和らぎ喜ぶ我が心による助かり、我が心を求めるところによる助かり、これはどのような問題が起きてこようと、どのような難儀なことが起ころうと、そこに必ず助かりの道がある。そのまあ何というのでしょうかね、絶対の助かりの道を示してくださる、それが我が心を求めての信心ということになるのではないでしょうかね。そしてそこに目指しが置かれたときに、見しのぎができれる信心ということになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。